さてですね、今回は、結構いろんな、ことを、話そうかなと思って、まあ、いろいろ雑多に話したものは後でどう、こう、なんでしょうね、順番も含めて、決めていくかみたいな、そういう感じではあるんですけど、ちょっとですね、まあ、メッセージというか、ツイッター上で、メッセージ的なものが来たので、まあ、ちょっと紹介っていうか、まあ、したいと思うんですけども、高尾徳さんという方からですね、小倉優衣城生誕16周年として、小倉優衣さんの特集をやってくださいっていう、まあ、ある意味リクエスト的な、ものが、来て、まあ、本当、ありがたいんですけど、ただまあ、僕自身としては、そこまで多分ですね、小倉優衣さんには多分、2回前ですかね、こう、今後、なんていうんですかね、こう、アイドル声優と、がどうなっていくかみたいな、こう、過程っていうか、その未来予想図2を、こうね、ブレーキランプが2回点滅したらみたいなやつですよ。こう、公序良俗違反のサインみたいなのあるじゃないですか。それのですね、ね、まあ、そういうこと。ね。まあ、そういうことで、まあ、多分、チラッと、まあ、チラッとでもないか、結構メインで触れたかみたいなことあるんですけど、そうなんです。小倉優衣さんがですね、誕生日を迎えましてですね、生誕、16年というですね、8月15日かな、を迎えたんですよ。で、まあ、なんですけど、まあ、僕自身、は正直あんまりもともとチラチラっとしか知らなくて、でそのなんでしょうね、こう私はゆるいこうね虹オタの他にゆるいハロプロオタっていうのを牽引してますので、まあ、正解とハロプロっていう線で区切ると違うんですけど、小倉優衣さんはこうそれ周りのいろんな情報に対して多少分かっていたことはあるので、まあ、前から知っていちゃ、ボパ、前から知っていたっちゃ知っていたんですけど、でも本当にこう、なんでしょうね、もう見るからに、なんでしょう、もう、まさにお持ち帰りしたいっていう表現がぴったりの、本当にそういう、子なんですよね。で、しかも、こう、それでいて、まあ、ニコニコとかが好きな人には、初音ミクの、モーションアクターっていう、要は、今だと、まあ、何のゲームでもそうですけど、こう、ゲームの中のプレイヤーというか、そのキャラクターが、こう、動くのに、こう、まあ、その動きをその人間がまずした上で、それをこうその人間にこうなんでしょうね、関節とかにいろんなこうセンサーみたいなのをつけて、それをこう例えば格闘ゲームだったらパンチだったらそのパンチの動きとか、そういうのをこうちゃんとそのキャラクター、そのゲーム上のキャラクターの動きにフィードバックさせていくみたいな、まあそういう作業が今ある。あるっていうか、今っていうほど今でもないように、多分10年ぐらい前から多分あると思うんですけど、まあ、その初音ミクのソフトのまあ中の人というか、まあ、ニコニコ上で言うと骨の人って呼ばれてますけど、を、まあやってたりとか、だから、ちゃんとした動き方に、まあ動き方っていうか、まあ、平たく言っちゃうとダンスにも上手いっていう、そういう、子で、それでこう、まあ、今までそれなりにこう、声優っぽい、スキルを着実にこう、積み上げていって、かつ、 アイドルっぽい活動っていうのを、まあ、ユニットで、あの、ゆいかおりっていうユニットでしてきてみたいな。で、それをこう、こう、うまいことこう積み上げていった結果、まあ、この夏ですよね。ローキューブと、神様のメモ帳っていう、その、二つの、あの、作品に、あの、出るっていうことになりまして。で、しかも主役級ですからね、両方ね。うん、だから、そういう意味では、こう、注目はもちろんされてるし、そしてまた、その、まあ、その、2回前にも言ったことっていうか、2回前のメインの話ではありますけど、どちらかっていうと、アイドルよりのイメージの、あの、人が、あの、ちゃんとその、こう、いろんなスキルをこう積み上げた上で、乗り込んでいく形っていうのは、割とその、まあ、言ってしまえばその、ね、超強化版マコみたいなもので、そういうその、こう、しっかりと多分それなりにちゃんと計画あって積み上げていったものだと思うので、そういう、そのアイドルがダメだったからとかそういうんじゃなしに、ちゃんと、積み上げて全部を並行してやった上で、トータルとしての、その、小倉優衣だったり、あるいは、その、優衣香織っていうユニットで、にいるところの、石原香織ちゃんっていう、まあ、この子もチラッチラッと被弾のアリアとか、会長はメイド様とかに出てるんですけど、その子を、トータルとしてこういろんなスキルをしっかりと積み上げた上で最終的にそのなんでしょうね、こうアニメのあの声優という中でポジションを取ろうっていう、そういうまあこがやってて、それをこうまあ経まあプロダクション上経営ししているところを突き詰めていくと、そのアップロードエージェンシーっていう、アップロードするエージェンシーだと別に誰でもできんじゃんってことになっちゃうか。アップフロントエージェンシーの、っていう芸能事務所にこう、まあ最終的に行き着くんですけど、まあそれがこう、堀内隆夫とかですね、五木ひろしとかいるんですよ。で、そっからこう、まあ、ハロープロジェクトっていう、そのアイドル、系の、その、まあ、モーニング娘。はじめとするね、こう、アイドルも、ノウハウがあって、みたいな、そういう、その、芸能事務所までちゃんと行き着くみたいな、そういうところにルーツがある、まあ、子なんですけど、小倉優衣さんが。んで、まあ、ちょっと、外側の話をしすぎちゃったんであれなんですけど、ただね、まあ、何をもってして、もう、小倉優衣がいいなっていうのを、まあ、超手っ取り早く伝えるものとしては、まあ、多分、まあ、リンク上に貼っては置くと思うんですけど、この、神様のメモ帳の、まあ、主人公の、主人公っていうか、ヒロインか、ヒロインの、アリスちゃんっていう、女の子がいるんですけど、そのアリスちゃんの、コスプレをね、こう、してる、写真というか、その多分ブログの記事になると思いますが、ブログの記事の、その写真、もう、それがさ、その、要は、こうアニメの舞台とか、あるいはそのアリスちゃん、そのまあ神様のメモ帳を見ている方にはわかると思うんですけど、その、なんですかね、ワンルームの中に、こう、いっぱいパソコンのディスプレイがブオってあって、わかりね、もっと大きなお友達にわかりやすく言うと、秋葉原電脳組2011年の夏休みっていう映画あったじゃない。で、その最後にさ、その王子様がさ、すごいこう、いっぱいのそのテレビみたいなやつがこう、ブワーってある部屋にいて、それをこう、全部司らなきゃいけないみたいになるところを、最終的にそれがさ、最後のシーンでさ、そのテレビみたいなやつがバシバシ壊れてくやつあるじゃない。それをこうワンルームにギュッて凝縮した感じで、もっと暗くした感じっていう。どこに向けてんのそういう、そういうことの、まあ、その、 あの、そういう部屋あるじゃん。TBS の、あの、安住アナの部屋の、もうちょっと、あの、画面が多い版みたいなじゃん。あの、これ逆に分かりにくくなったと思う。で、そのですね。まあ、とにかくその中に、こう、アリシちゃんが、こういて、まあ、その作品の中で言えば、まあ、ドクターペッパーを飲みながらみたいな、そういうことですけど。で、もうそのさ、アリシちゃんのさ、格好してるさ、もう、小倉ゆいがさ、まあ、当然、あの、小倉ゆいがアリシちゃんの声をやってるので、その分のパーソナリティはもちろん乗っかってますけど、もうなん、もうアリスちゃんを超えちゃってるわけですよ。その、なんですかね、こう、全体から来る、その、可愛いっていう、みんな誰しもさ、その心に、あの、可愛い、あの、可愛いスカウターみたいなの持ってるじゃん。で、それが、あの、どう考えても、あの、おんぐらいよい、かっこ本人の方が、あの、スカウターがキュッてこう、あの、明らかに数値がこう右の方に行ってるじゃないですか。だからその、なんで今、アナログな、あの、針の動き方に今しちゃったんだろう。まあ、いや、その、そういう、その、この感じを見ればもう、もう一目、瞭然に可愛いわけですよ。で、これってさ、まあ、あの、つながる話はあるんですけど、こうやってある意味すごく困るんですよ。その、っていうのはなんでかっていうと、みんなはみんなですね、小倉優衣じゃないわけですよ、声優っていうのは。いや、こうして、だから俺がすごいこうね、小倉優衣至上主義みたいな、感じに捉えられる、かもしれないし、まあ、ある意味そうではあるんだけど、その、たださ、そこまでできないじゃん。まあ、てか声優じゃなくてもできないじゃん、そういうのって。だから、それをさ、考えると、こう、今まではさ、なんとなく、ビクトリカちゃんみたいな格好を、してた結城葵ちゃんペロペロみたいなのでよかったのが、それが、こう、ガチで似合って、これを、ねじ曲げて解釈しちゃうと、コスプレが似合わなきゃいけないみたいになっちゃうわけですよ。その、声優なのに。そうな、これがもし一番のその価値観として、こう、浸透してった場合、ガチで似合う子しか声優ができないってことになっちゃうんです。まあ、すごく極端ですけど。それをこう、なっちゃってって、果たして、ね、声優として、あるいはその、まあ、僕からしてみれば、その、そのアニメとして、面白くなるのかって言ったら、まあ、多分違うと思うので、まあ、だからここがすごい矛盾をはらんだ存在ではあると思うんですよね。だから小倉優衣がすごければすごいし、まあね、もしドラ風に言えばですよ、そのイノベーションを声優業界に起こしてしまった場合、こうそしてそれがそのなんて言うんでしょうね、こう様々なスキルを一生懸命身につけた上で、それでもなお小さい頃からちゃんとやった結果、そのね、生誕16周年で今の状況があるっていうことが、ちゃんと伝わらないで、なんとなく、可愛い子放り込みゃいいみたいな、そういう、風に誤解されてイノベーションされちゃった場合は、これはね、非常に、よろしく泣く泣く泣くないみたいになっちゃうから、それをね、まあ、多分なかなかね、こうそのぼんやりと大手のプロダクションが可愛い女の子を放り込みゃいいっていう市場規模までまだなってないと思うから、アニメって、うん、だしこう声優さんのそのアニメとしての ギャランティーだってそんな高くないから、だからそこまでその、まだ、一生、もう一生懸命乗り出すほど、こう魅力的な多分、市場として映ってないだろうけど、まあそれがね、まあ、相対的にでも絶対的にでも、その、アニメっていうものが、すごくなればすごくなるほど、結果と、萌えアニメですよね。特に萌えアニメがすごければすごくなっていくほど、こう、結果として、なんて言うんでしょうね、参入しようとする人が増えて、その、まあ、人っていうか、その、参入しようとする大人たちが増えた結果、あんまり良くなくなくないになる可能性もはらんでて、それを、まあ、ある意味では、まあ、僕は今すごいこう、なんでしょうね、その、小倉優衣っていう人を、まあ、好きなものもあるんだけど、好きっていうのの他に、逆に欠点がなさすぎて怖いみたいなのも乗っちゃってるんですよ。だからね、これは、どうなっていくのかなと。うん。まあ、こういうね、小倉優衣ちゃんみたいな人は、なかなか、なんでしょうね、そう簡単にポンポン現れないと思うんですけど、でもね、まあ、小倉優衣ちゃんみたいな人がポンポン現れた結果、その、そのまあアニメとか、その声優業界の勢力図が変わりましたっていうなら、まだいいんだけど、その、小倉優衣ちゃんっぽい人が、なんとなくぼんやり増えた結果、なんでしょうね、萌えキャラの魅力が少し下がりましたみたいになったら、それはそれで、ね、なんか間違っちゃうし、結果としてその、なんでしょうね、残った市場が荒れ地になってしまうだけなので、それをこう考えていくと、まあ、どうなんでしょう、その、しかも、まあ、老朽部もね、やってますけど、老朽部の、まあ、主題歌っていうか、まあ、オープニングも、まあ、一応エンディングもですけど、そのオープニングテーマのさ、あのユニットの、振り付けまで担当してますから、小倉優衣が。すごいんですよ。マジで、弾くぐらいすごいわけですよ。その、表面上のスペックだけで考えると。だから、それを、こう、なんでしょうね。まだね、こう、なんだろう、ヒカサさんに、JK の制服が似合わないみたいなことでキャッキャ笑ってられるうちはいいですよ。僕はそんなことないと思いましたよ。僕は全然、ね、あのプロモのヒカサさんだったら全然、踏まれたいと思いますよ。で、そう。ずんねずねだべ。そういうことなんですけど、ただ、こう、それが、なんとなく笑えない?なんとなく、その、踊りも整ってるし、歌も整ってるけど、なんだろう、こう、その、アニメキャラの声としてなんか足んないみたいな、そういう風になっちゃったら、どうなっちゃうのかな、みたいな。そうならないといいな、みたいな。そういう感じですよね。まあ、わかんないですよね。その、多分そのね、まあ今が、2011年ですけど、その、多分昔、もっと昔からその、アニメが好きな人にとっては、まあある意味では、その、なんでしょうね、こう、まあ萌えアニメに市場を汚されたと思う人もいるだろうし、アイドル声優なんていらねえよ、夏の人もいると思うし。だから、その、ね、そういう、その、人もいるだろうから、まあ、どの変化が、こう、一概に望ましいかどうかなんていうのは、まあ、その人にとっての感覚だし、 世代によっても違うし、そういうことではあるんだけど、ただそのもし小倉優衣にそのいろんなこうそうなんですよね、こうキャラクターを演じる引き出しみたいなのがあのクソほどできちゃった場合、やばいことになるよっていう一気に行ってしまいかねないじゃないですか。だからなんでしょうね、ちょっと怖くもある。うん、そういう感じ。ただあれだけ言ってるけど、僕神様のメモ帳1話で切ってますんでまあ、どんなに小倉優衣分があっても、うん、まあ、僕が見るには話がめんどくさいっていうそういう感じだったんで、まあ、神様のメモ帳に関してはもういいやって思ったんですけど、まあ、ローキューブは見てますし、ローキューブの時のまあ、小倉優衣ちゃん演じる、まあ、袴田ひなたちゃんですけど、おーっていう、あの独特のその相槌みたいなやつあるじゃないですか。あれやばいね。あれ癖になるもんね。こう、たまにこう、ふとした瞬間に頭の中でおーってなんか、ブリッジで流れる時あるもんね。なんかこう、そういう、そのなん、サウンドステッカーみたいので来るもんね。頭の中に急に。ひなにお手伝いすることあるって来るよね。だからやっぱすごいんだよ。ちゃんと、まあ、もちろんそれだけしかできないってことはないはずだけど、ないけど、その、ちゃんとその、破壊力を持った上で、なんて言うんでしょうね。こう、アニメの中でポジションをつかむことを、多分、知っていってしまう。もしかしたら、ローキューブとかだと、その振り付けみたいなのもあるし、あるいはその踊りながらみたいな、その、オープニングテーマを歌うみたいなのもあるから、そういう面で、すごくフラットなオーディションの中の結果ではないのかもしれないけど、今後、そういう、普通に、何でしょうね、ガチでそのルールの中で殴り合った結果、一番強いってことになった場合、キャットファイトした結果すごいってことになったら、それはもう本当にすげえよっていうことになるので、まあ何でしょうね、まあ正直その小倉優衣特集みたいな感じにはならなかったと思うんですけど、でもまあそれでもね、まあ申し訳ないと思うんですけど、でもあんな子がさいて、まあこいつじゃないけどいていいのかっていう、うん、やばいね。逆に言うと僕がここまで絶賛するとさ、なんでしょうね、盛大にこける可能性もあるじゃないですか。だからそれも嫌なんだよね。それはそれで嫌なんだよね。だから、こう、うん。ほどほどに、人気があって一番ロリなポジションに、ね、そのキャラ、その、作品の、その作品、一つの作品の中の、その、いっぱいいるヒロインの中で一番ロリの位置に小倉優衣がいるみたいな、そういうぼちぼちとした活躍でいてほしいですね。そういう、うん、僕だからそういうそのさ、そのローキューブの中でその頑張ってるそのひかささんみたいな、そういう楽しいものが見れなくなってしまうわけですよ。そういうね、小倉優衣イズムみたいなのがその全部のその業界全体に広まってしまうと。なのでそういうそのなんていう、その微妙な整ってない感みたいなのを楽しむ世界であるとというか、まあ今はそういうのが楽しめる世界であるというふうに僕はその声優だったりその萌えアニメだったりするものは それ、そこにも魅力があると思っているので、その魅力がなくて本当に、そのガッチガッチの、なんでしょうね、こう、全部が整った人だけが声優になれるみたいな状況は作ってほしくないし、まあ、全部が整っていればそれがそれなりに活躍できる要素になるっていうのはそれはいいことなんですけど、全部が全部そうなっちゃった場合は、まあ、これはもうダメなんで、ましてやその、整ってないものをさも整ってるように見せるのは NG なので、それは質が低下するってことになっちゃうのでね。うん。だから、こう、なんでしょうね。今後、どのくらい、売れてしまうのかっていうのは、単純に売れてしまうのかっていう意味の興味もありますし、そしてまた、この先さ、今は本当に、アリスちゃんのその、服がもう本当にパッと似合うような状態だけど、10年後ぐらいに小倉優ちゃんがどうなってるかっていうのもちょっと、いい意味でも悪い意味でも楽しみだったりするんですよね。こう、ほら、やっぱどうしてもさ、人ってさ、変わってっちゃうじゃないですか。こう言っちゃなんですけどさ、こう、なんとなく清純だなと思った子が枕元でみたいなことがある世界ですから、そういう世界ですか、声優も、アイドルじゃなくても、うん。だから、そういう厳しいね、ところもあるし、そしてまたほら、僕らまたさ、結局さ、小倉優衣ちゃんだの、日高里奈にゃんだのを、やたらと持ち上げた結果、いつの間にか忘れてる、アイドル声優のゾーンみたいなのあるでしょ多分。だから、それもね、こう考えてっちゃうと、怖いなーって。あれ、最近あの人見なくねっていうのの、そこにもう名前が出なかった人っていうのが、本当に見ない人なんで、それはね、思い出せない人っていうのが一番怖い。うん。まあ、別に何もさ、実益がもちろん、まあ、もともと実益なんかねえんだけど、その実益はないけど、そこが一番、その存在を忘れてしまうことが損失っていう考え方でいくと、ああ、結構忘れちゃっていくんだろうな、これからもって。うん。そういう風に、すいません、こう、長々と話してしまいましたけど、うん、思いますね。さてですね、まあ、多分今回結構ね、長くいろいろ多分話してしまっているので、なんでしょうね、前後半構成にするか、それともこう、14.5 回みたいなのを作るかどうかっていうのは、まあ、後で編集するときに考えますけど、まあ、多分長い間、まあ、お付き合いありがとうございましたと。まあいう形なんですけども。でも、もう、結構下手するともっと続くよっていう、まあことなんで、話したいかなと思うんですけど、ね、空の落とし物の映画版見に行ってきました。いやーまあ、そういうことでね、まあ映画自体の、うん、感想はさ、こう、一応まだ公開中だし、展開の最後をバラしちゃうと、それはそれであれなので、こう、よくないので、まあそこは、本当に全部はしょりますけど、ね、一つ言えることは、うん、泣いちゃったね。もう、もうね、やばい。まあ、その映画見てた時のシチュエーションっていうのが、まあ、ぶっちゃけ新宿のあの角川の映画館があるじゃないですか。で、そこ行って、で、なんかね、午前中の回で、大体ですね、10人ぐらいしかいないんですよ、総計で含めても。それで、なんだろう。 自分以外に自分と同じように、まあ僕一人で見に行ったんですけど、その一人で見に行った人もう一人と、あと4人グループのもうガチで普通にオタクだなっていう集団が4人組が2つぐらい、だからなんでしょうね、七森中娯楽部2人分ですよね2つ分ですよそういうもっといろんな単位あるだろっていう、そのなんそれこそ空の少女隊2つ分みたいな言い方できたでしょ、空の落とし物ならみたいな、そういうそういうことは、そういうことは内緒のつぼみですけども、まあそんな感じ、うん、まあそんな感じのお客さんの中、まあ見に行きましたけどね、こうなんでしょうね、まあまあ最まあまあ、全然ネタバレにはなりませんけども、最初はまあクソバカバカしく始まりますし、途中も、なんでしょうね、こう、まあ、空の落とし物はアニメでも、無印とホルテと二つ、二期分やってますから、こう、当然その間も進んでるし、もちろん原作も進んでるし、その中の時間軸がこう進んでいるので、そのこう、なんでしょうね、微妙に振り返りつつ、いろんなシーンをちょこちょこ入れつつみたいなところもあったりして。で、まあ、こう、いろんなオリジナリティを入れつつ、まあ最終的に、まあ、まあ一つのね、こう、なんでしょうね、風音、ひよりちゃんって女の子がいるんですけど、その風音ひよりちゃん周りの、エピソードにどんどんこう染まってって最終的にどうなりますかみたいな、そういう話なんですよね。まあだから原作を読んでる方には結構馴染みがあるものだと思うんですが、うん、それでも結構違うよみたいな、多分そういう感じになると思います。でね、もう俺本当泣いちゃってさ、でこうどうしていけばいいのかと、いや、よかったね、ほんと一人で行って。やだもん、見せたくないもん。なんでさ、ね、大のさ、ね、大の大きなお友達がですよ、こう、ね、たかがね、しかもさ、空の落とし物って考えたらさ、もうほとんどこいつなんだけど、もう、ね、こう、ね、おっぱいとね、おっぱいとパンツと尻しかないようなアニメじゃないですか、もともと。なんで今、なんでお尻周りは二つ言っちゃったんだろう。そういうことじゃん。ね。普段さ、俺らなんてさ、結局、ニフちゃんを妊婦にしたいみたいなことしか言ってないじゃないですか。だからそんな作品ですよ。そんな作品ですけど、まあ、当然そんな作品だけじゃないからこそ結果的に泣けたんだけど、結果で泣けたんだけど、それでさ、泣いてる様と来たらさ、もう、本当に滑稽だと思うよ。滑稽だと思うし、多分だけど、うん。本当は、普通の大きなお友達が見れば、うん、そこまで泣くような話じゃないと思う。泣くようなあれじゃないと思うけど、ただ僕は、僕は泣いちゃいました。ね、僕ぐり泣いちゃいましたなんですよ。そういう、こう、まあ、本当に、うん。まあ、だから逆に言うと見てよかったんだけど、なんだろうね。もう一回見に行きたいかっていうと、もう一回泣いちゃうから、もう一回は見たくない、もう。しかもね、多分だけどね、もう一回見た方が多分泣くと思うし、その、こう、どこで、どのタイミングで泣いちゃうかとか、もう、その先どうなるかとか分かってるじゃん。 だからその先どうなるかの前振りの前振りあたりからもう泣けてきちゃうと思う。だからね、怖いね。だからなんでしょうね、多分カードキャプターさくら封印されたカードって作品あったでしょ。でその今日なんかそのあたりの映画出てくるでしょっちゅうカードキャプターさくら劇場版の2作目ですけど、それと、あと帰ってきたドラえもんねまあそれに続いて多分3つ目ぐらいですね、泣いたのもうまあ、映画見ること自体がそもそもクソ久しぶりだったので、何しろ、僕あれ、映画でさ、映画館で今さ、今っていうほど、だからこれも今じゃないんだけどさ、なんかビデオカメラのちっちゃいやつみたいなやつが、その映画館で盗撮してるのを止めるみたいな、なんか何でしょうね、こう、ジャパネット高田のキャラの慣れの果てみたいなキャラがいるじゃん。その、なんかデジタルカメラとかの格好してるじゃん。ジャパネットのテレビショッピングの、最初でこう、北の町から南の町まで電話一本でデリヘル嬢が出張しますみたいなの歌詞あるじゃん。それをこう、歌いながらさ、なんか電話機とかさ、ファックスとかさ、コードレスとかさ、オタックスとかさ、そういうのがこう、全部それ関係かよっていう、それがなんか踊ったりしてるじゃん、電化製品が。なんでしょうね、リアルオバキューみたいな感じで言う、それ。それがなんか、もう、むっちゃ、映画を盗撮、してアップロードすることは犯罪ですみたいなやつあるじゃん。それ見たことなかったんだから僕映画館で。もう、それ、なんか聞くところに言うと本当はもう何バージョンかもう前にあって変わってるらしいじゃないですか。そのくらいのタイムラグで僕映画館に行ったので、まあその割には、うん。その割にはまあ幸いっちゃ幸い、こう映画館自体の席もそんな変わってなくて、良かったなって、うん、思うんですけど、でもこう、まあそんな中で見て、まあ本当、ああ見に行って良かったなと、うん、思いましたね。で、まあ多分ですけど、まあこう言ってしまうともっとなんなんですけど、多分、うん、別に、DVD であったとしても、多分同じように、うん、感動していると、うん、思いますけどもね。うん、でも、そういうその、いいなって思うものを、早く、こう、しかもこう、なんでしょうね、贅沢に見たいっていう意味で、まあ、逆に言うとその意味でしか映画館ってないはずですからね、本来ね。うん。そういう、だし、そういうものを、こう、作ったり、あるいは、なんでしょうね、見る前から魅力的に見せていかなきゃいけないのが映画だと思いますんで、まあ、それはいいんですけど、こうね、ね、劇場版の前売り券を買うとトースターがついてくるとかですね。抱きつき人形がついてくるとか、まあ、抱きつき人形ぐらいないんですよ。別にそのね。僕も、空の落とし物、事前にこう見ようと思って、前売り券の時点で空の落とし物、乳比べタオルっていうのの、がついてる前売り券を買ってますからね。だからまあ、そんな人のこと言うんじゃねえよっていうことではあるんですけど、まあそうなってっちゃうとねみたいな、うん、どうなんかなと、うん、僕別に朝パン食派じゃないしなみたいな、そういう別にトースト派でもないしな、別に焼いてなかったら焼いてなかったで全然食べれる派だしなっていう、そういうそういう感じあるじゃん。そういう感じの、まあ、 まあ、その音もその音でちゃんとキャンペーンとかやってるんですけど、こう、あからさまにそこまでハマることもできないので、なんでしょうね。こう、まあ、高い前売り券を買うくらいだったら、その分何回も見に行く方がいいんじゃないかと僕は思いますけど、思いますけど何かっていう感じでは、まああるんですけどね。あれだよね、逆にトースターみたいになってきちゃうと本当に使わなきゃいけないよね。そういう、ところではあるんですけど、いやー、まあ、ちょっとずれちゃいましたけど、いけるね、空の落とし物。特にそのね、中で出てくる風音ひよりちゃんって、まあ、テレビアニメ上ではほとんど馴染みのない、チラチラっとしか出てない、女の子なんですけど、もう、可愛い、本当に。あと、ね、まあ、その中身であるところのくしくも、その、ひかささんが、あ、やっぱ、すごいな、と思ったもん、やっぱ。やっぱ、そういう、役が来たからそういう芝居をしてるだけで、こういう役が来たらちゃんとこういう芝居をする人なんだ、と思って。よかったーと思って。と思った。と思いました、丸っていう。そういう感じもあって。まあ、だ全体的に何でしょうね。特に、なんだろう。こう、欠点は見当たんなかったよね。多分、もう結局その、全体として良かった悪かったの総括しかできない人なので、こう、あれですけど、まあ、本当に、いい話だったなーって、本当に、まあ、いい話だったなっていうよりは、見てよかったけど、すごい、すごい、こう、なんでしょうね、苦しかったっていう、見るのに苦しかったっていう、そういう感じも一方で受けながら、それがこう、なんだろう、これが退屈で苦しいとかじゃなくて、やめてっていう感じの、やめてっていう感じの苦しさって、やっぱなかなか、味わえないし、僕はどっちかっていうと、そういうの避けるタイプなので、そういうの味わう、でもそういうこと自体が嫌いじゃないんだけど、そういう風に思っちゃって、そこにこう心が、行っちゃえば行っちゃうほど、なんでしょうね、気持ちがこう、まあ、結局自分が苦しいからあんま見たくないんだけど、ただそこには、どっかしらのこう、一方でまあ、アニメだったらアニメ、映画だったら映画の中のそのキャラクターだったりが、こう、苦しい目に遭っちゃうことだったりするのが辛いみたいな、そういう、感覚も一方であったりして、だからまあ本当良かった、良かった。決してそれをね、そういう感じ、まあもちろんそういう感じだけじゃないね、そのだけじゃない、ちゃんとしたそれは落とし物感みたいなのもちゃんとこう出ながらだったので。ああ、よかったなぁと、まあ、思いました。はい。多分、よかったなぁっていうことだけで、クソほど喋ってしまいましたけど、いやぁ、映画って本当にいいもんですね。あれあれみたいな。そういう感じ。そういう感じでした。はい。まあ、てなわけでですね、まあ、まあ、もっといろいろ、花、せればいいことは話そうかなと思ったんですけど、まあ最後にせっかくなので、まあなんでしょうね、こうチラチラっと、ご挨拶して、まあ終わりたいかなというふうに、思っておりますけど、あそうだ、まあ多分もう言ってるかもしれないですけど。これ言ってるか言ってないかが、こう、なんでしょうね、ちゃんと覚えてないくらいの感じなんですけど、その、 まあ、今期としては、今期の任務としてはその、クロワーゼと、マヨチキと、ゆるゆりとそれからローキューブ、そして、まあ、全クルか引き続き、花咲くいろはと見てる形に、まあ、なってますけど、うん、あのマヨチキのさオープニングテーマの北襟のあの曲あるじゃないですか。あれなんか音がきつくないいい曲だけどみたいな、そういうそういう感じ。でもつい歌っちゃうねあれつい歌っちゃうわあれは。うん、でもなんかきやっぱなんでしょうね、音がきついのか、その北襟のその声のその加工する側がきついのかよくわからないけど、なんでしょうね、あのキンキン感みたいなの、もうちょっとマイルドでもいいんじゃないかなと、うん、思うんですけど、まあ、マヨチキもマヨチキで面白いしね、うん。っていうか、まあ、ね、今期ね、一番何にしてるかっていうと、マヨチニーだもんね。マヨニーちゃんですよ。そういう。もう、マヨニーちゃんですよ、だから。これでもマヨニーちゃんだとなんかさ、あの、迷い猫オーバーランとかでマヨニーちゃんしてる感じになるけど、違うからね。卓球のシーンでしかしてないからね。そういう。そういうことでして、そういうことでした。そういうことでしたよってことでですね。まあ、ね、逆に言うと、クロワゼ以外は、割とみんなそれなりに面白さが結構、ね、そのガチのもう本当に、本当にザ・ブヒルためのアニメみたいなのが好きなタイプの人はもう、もうズビズビブヒブヒだと思うから、まあ、ある意味、クロワゼだけちょっと違うかな、みたいな。うん。そういう感じはありますよね。うん。まあ、ゆるゆりのブヒり方もちょっと違うんだけどね。うん。だから、こう、僕は綾野と京子ちゃんのカップリングが好きです。はい。ということで、ございましてですね。まあ、まあ、今回も多分、その寄せられたメッセージ的なものからトークしたりとかもしてますので、まあ、お前なんでブヒッターみたいな、そういうのがですね、いろいろ、ある方はですね、ツイッター上で、ハッシュタグとともに、ハッシュタグ、シャープ、まあ、シャープじゃないんだけどね、あれ、ハッシュなんだけどね。どうでもいいだろう。その、シャープ、K-I-M-A-P-O、あれ？それだと、キマポになっちゃう。K-I-M-O、P-O、キモポつけてですね、私、アットマーク、ナタネ、24まで、送ってくださるかですね、メッセージフォームか、メールアドレスの方から、まあ、なんか適当に、寄せていただけると、まあ、幸いです。はい。なんでしょうね。あなたが今、上向きに検討してる、エロ漫画とか、結構それは僕が実的に本当に役に立つので役に立つしチンチンも立つのでそういうひどいよそういうことでございましてですね、まあね、今後ともまあゆるゆりと、やっていきますので、よろしく、お願いしたいかなというふうに、思っております。そういうわけで、お相手はですね、いややっぱ 難関になってもひだまりスケッチは読み応えるね。まあ、読み応えって言ったら多分おかしいと思うんだけど、なんでしょうね。巻が進むたびに面白くなっちゃってってるけど、いいのって、逆にいいのっていう感じになりますね。もっとつまんなくて全然いいのにと思うんだけど、うん。もう、いや、ほんと、ね、ほんと梅天帝の実力は底なしやで、マジで。そういうことでございまして、まあそう、まあ思いつつ、まあいろんなこうことに、まあこれからも触れながらやっていきたいかなと思っています。まあそろそろお前2次以外の話もしろと、うん、いう感じで自分でも思ったりなんかもしてます。そういうことで、ナタデでございました。それでは皆様、気もすみなさい。